こんにちは。
こんにちは。
今日は何か話したいことがある
ということで。話したいことがあります。
ちょっと聞いてみようと思うんですが、2つテーマがあるのかな？
そうかな。まあ1個はね、うん、まあでも、ね、全体的なクリでいくと、うん、なんかコロナウイルスのその数字が下がったじゃん。
うん。
そうするとなんかコロナ期間だったっていうそのなんかピーク、うん、まあ、これからも来るのかもしれないから分かんないんだけど、
うん、
が自分たちに与えた影響っていうのが結構大きかったなと思って、
うん、
で一つはね、なんかその家族の時間がめっちゃ増えたみたいな。
そうだね。
それから一人の時間がめっちゃ増えた、
うん、
移動もしないし人にも会わないし会食もしないじゃん、
うん、
その状態で私の生活とか家族の生活とかあと島内の人々の生活とかがだいぶやっぱり影響を受けてたなって思うので、うん、その辺について自分たちの視点から言うと、なんか家族タイムっていうのと個人の時間みたいなので話せたらなと思ったんだけど、
はい、うん、そうで最初に話したいっていうのは、まあ、ハロウィンって書いてあるんですけど、はい、これはどういうふうにつながっていくのですか？
あのですね、ハロウィンの仕組みを考えた人天才だと思ったんだよこの間、
うん、
で小木島でハロウィン大会があったんだよねこの間ね。
そう、
ちょっとどんなもんだったのか説明していただいてもよろしいですか？
まあ、事前にその子供たちがあの練り歩きをする上で子供たちが行っていいお家をピックアップして、
うん、
ピックアップというかあの行っていい人お菓子12個お願いしますみたいなことを 言っておいてでそのお家にその夕方を訪問するっていうのをやりました、うん、島内で。
基本的にはさ西川家、
うん、
ダモンテ家誰々家みたいな子供がいて、そうそう、おやつ交換なんだよね。
おやつ交換っていうかおやつをあげるだけだよね。
そうそうそうそう、
子供にね、
うん、で最初はっていうかイベント自体が開始する時までは、
うん、
そこ回ったら終わりだったじゃん。
うん、そうそうそう。
だけど、終わった頃に、
うん、
これいけんじゃないみたいな、
うん、
その誰かおばあちゃん家を訪ねてってお菓子くれないといたずらしちゃうぞって言うっていう、
うん、
子供がわらわら来て仮装してる子供が、
うん、
でやってみたわけよ。でそしたら結局5、6件回ったんだよね。
そうだね、
そう
回ったね。
だ誰にも怒られず、
うん、
お菓子が集まり、しかもなんかこう初めてのなんていうのハロウィンの子供が訪ねてくるところにさ、
うん、
おばあちゃんたちがさ結構理解を示すというか、
いやなんか反応は早かったよね。
知ってんだよねそういうイベントの仕組みみたいなことは。
あ、テレビとかでまあハロウィンですねみたいなやるもんね。
そうだから多分渋谷がすごいみたいな、
うん、
そういうのとそもそもハロウィンとはみたいな知識は一応広まってる、おじいちゃん、うん、おばあちゃん含めてテレビ経由で、
うん、
でそこに本物の
来たぞと、小木島にも。
そうそうそうそう、マジかみたいな、
うん、
でこれさ都会でできないじゃん。
できない、知らない人のお家に行くわけだからね。
そう、でうちらは知ってる人のお家じゃん、
うん、
でピンポンって訪ねてくっていうか、ピンポンっていうかもうガラガラトリックアトリートみたいな状態になってるわけじゃんこんにちはみたいな、ね、何何言ってんだっけ、あ夜分遅くにすいませんって言って、
うん、
で子供が説明するんだよね、今日ハロウィンなんです知ってましたかみたいな。いやそう、うん、あお菓子もらうんって言って、うん、みんなドタバタドタバタそのキッチン行ったり、
うん、
なんか倉庫行ったりなんかしてんのか分かんないけど、で栗持ってきたりせんべい持ってきたりとかするんだよね
何人いるのみたいなね、
そうそうそう、8人ですとか12人ですとか言うんだよねでこれを分けて食べなさいみたいな、
うん、
でね基本的にはみんな嬉しそうだった、
うん、
ありがとうって言われた。
へ
でやっぱり子供が大量に来るわらわらと、
うん、
それでお菓子くれないといたずらしちゃうぞって言うっていうののパワーはすごくて、
うん、
なんかみんなハッピーになるみたいな感じがあったのですごいなと思ったわけ、
うん、
でこれはさ、まあ、去年はさできなかったんだよね。
去年はどうしたかな、うん、まあなんか練り歩きはなんか数年前からやって、
うん、
まあ、すごくなんか子供たちもそんなね、なんかちっちゃいし、
うん、
なんか上まで登ってくるのも大変だから、
うん、
もう下の方でまとめてやっちゃおうみたいな感じでやってたんだよね、
うん、 でもさ、その知らない人の家に突然行くっていうのはなかったじゃん。
今年初めて。そう
そうそうそう。でコロナでできなかったと思うの私、去年は。なんか雰囲気的にそんな訪ねていくなんてとんでもないみたいな。
確かにね。
そうっていうのと、あと面白いなと思ったのは、お祭りが中心になってるじゃん、で小木島だと夏祭り秋祭りっていうのがあって、夏祭りは2年に1回で秋祭りは毎年で、大きいさ夏祭りの時にはみんなで集まって獅子舞とかあの音楽演奏とかを練習するじゃん、それがないのにハロウィンのイベントだけなぜか定着してるっていうか、コロナのことがあって、なんか OK になってるじゃん、そう、なんかなんか面白いなと思って、
なんか私前見た面白いやつでさ、なんかアメリカで、多分去年かなんかかな、コロナがまあまだ流行ってて、でみんながそのソーシャルディスタンスみたいな言ってる中で、なんかアメリカの人がどうしてるかっていうので、なんかアメリカのお家ってさ、その玄関から庭先までちょっと長かったりするじゃん、でそこでなんか
あの新聞投げ入れる庭があるとこでしょ、あの庭があってみたいな、
でなんかあの紐みたいのがあって、それでなんかね、あのお菓子をね受け渡しとかしてたしてるお家の様子がなんかで流れてきたりした。
え、どういうこと？
なんかこう人が来たら
ロープウェイみたいなこと、
そうそうそう、お菓子が運ばれて
くる。あ、なんかね、そのさ、すごい面白いなと思ったのさ、アメリカの家族が引っ越してきてるじゃん、でさ話聞いて面白いなと思ったのは、アメリカのユニバーサルなルールとして、でイギリスでもそうだって言ってたっけ、なんかあのポーチライトがオフになってたらおやつありませんっていう、
とか、まあ、飾りがないお家は基本的にやってないっていう、
はいはいはい、あ、飾りね、そうかそうか。いやで私が面白いなと思ったのは、なんか電気の話の時は特にオプトアウトじゃんと思ったの。なんかサービスの時にさ、トラッキングすることをさ、いいですよっていうのをオプトイン、要はデフォルトから、デフォルトはなしなんだけど、ありにするのにインにするじゃん、でさポーチライトの話なんてさ、なんていうの、オフにするのっていうのは要は電球をくるくる回して外さなきゃいけないわけよ、とかなんかわざわざ普段はオンになってる電気をオフにするみたいなことしなきゃいけなくて、だからいやなんかそういう、このまずこの仕組み、子供が訪ねておやつをもらうっていう、なんかで親くれないといたずらするっていう仕組みは、なんかこのコロナの感じでなんかこうコミュニケーションができなくておばあちゃんたちが寂しそうっていうかさ、結構ストレスが溜まってる状態っていうかいうところにおいて、なんかめっちゃすごいパワーを発揮したなと思った。
そうだね、
で来年また来ますって言って帰ってくるっていうので
来年のハロウィンがやばそうだね、
そうそうそうそう、今回はねランダムに行ったけどさ、今後はちょっとね、
そうね、
そう思うとね、なんかこう、まあ、の地域イベントみたいなことなかったのは結構影響大きかったなっていうふうな感じがしたよっていうのがハロウィン で、
はい、
で土曜日にハロウィンやって、日曜日に焼き芋パーティーやったじゃん、海で火を起こして、
焼き芋会ね、
そう、だ結構やっぱりなかったからこれまで、でお客さんが来てもさ、ご飯食べるのもまあコソコソするか、まあ、なしにするか、人数をめっちゃ減らすみたいな感じになったけど、まあいい加減数名みたいな件で状態になってて、でほとんど外にも出てない人たちだったら大丈夫でしょっていう感じが今の時期はあるから、結構いろいろやっていくの大事かなと思った、なんかそんなことを思ってたら、なんかあ、やっぱり影響あったんだなっていう感じがあって、
そうだね、なんか気軽にこれやろうみたいなのは言えな雰囲気はあったよね、やっぱ確かに、
相当盛り上がるじゃんそれで、でなんか外が気持ちがいいとか、なんか初めてやってみることができたとか、あとなんかこう謎のイベントを島になんていうの、あの伝統として根付かせることができた感というか、来年また来ますは結構パワーワードだったと思うんで、
そうハロウィンの時期に近づいてくると、なんか子供たちはそれで今年はいつやるのみたいな、
そうそうそうそう来年はおばあちゃんたちも言ってますよこれはうちに来なかったとかいう問題が起きないように気をつけないといけない、
それは難しいよね、
そうでそれがハロウィンね、であとはなんかそのやっぱり家族だけの時間とか一人だけの時間っていうのがめっちゃ増えてたから、そう一個はあのクリエイティブタイムですね、
はい、
西川家新イベント、これは何ですか？
クリエイティブタイムは思ったのは、なんかそう、あの夕方の時間の過ごし方、 で、まあ、うん、何もしなければそれぞれなんかまあ、基本的にタブレットとかパソコンとか
スイッチとか
、うん、まあ、メディアをですね一人一台とか持ってなんかやっちゃうみたいな、
やばいよね、
感じじゃん、
うんうん、
だったから、いやなんかさすがにそれを毎日やるのもなと思って、
うん、
でやっぱりインプットというよりは、まあ、アウトプットの時間にしたいなって思って、うん、でなんかクリエイティブタイムっていう時間を例えば30分とか1日、まあ、短く設けて、
うん、
でそれぞれがやりたいと思うアウトプットっていうか、なんかクリエイティブなこと
を、まあ、絵を描いたり
しようっていう時間、
うん、やっていいことは絵を描く、ものを作る、文章を書く、
うん、
音楽を練習する、
うん、
みたいな、とにかくこう試行錯誤を伴う何かっていう定義なんだよね。
そう、何か目に見える形で出てくるものがある、うん、
そうで、ね、繰り返し可能とか改善可能みたいな、
うんうん、
そういう状態にしたいっていうやつで、
はい、
マリコさんなんか絵描いたりしてたよね。
絵描いたりした。
うん、
あとそれやってる時になんか昔のことをか思い出したりとかして、そういえばなんかこれずっとやりたかったと思ってたんだけど全然やってないかったなっていうことを思い出して、うん、なんかそれをする準備を始めたりとか。
なんだっけ、私はですね、なんかミニチュア作りかなんか
じゃなかったっけ。そうそうそう、
そうだそうだ。
なんか昔からドールハウスとかなんかちっちゃいミニチュアみたいなのが好きで、
うん、
でなんか持ってたりもしたけど自分で実際作ったことはなくて、でも作るの面白そうだなと思って、
うん、
なんかそういうコースをちょっと申し込んでみたって感じですね。
でその後あのみんなでフジテレビオンデマンドの丸物掟を見るっていうイベントが発生し、うん、クリエイティブタイムが止まったんだよね。
そうでもその丸物を見るのもなんか良かったなと思って、うん、なんかみんなでその同じ時間を過ごすみたいな。
そうだね。ちなみにね、丸物掟は、
うん、
あのユーミが生まれる時の、
うん、
私と優香と優希、あの小木島の上の方で3人暮らし、
うん、
なんだっけ、何切迫、
切迫、そうだね、入院してた時にお家で見てたんだよね、みんなが。
そうであれがだから4年前とかでしょ、
うん、
相当な成長を感じたね。
あ、そう、でも結構感動してたけどね。
してた、泣いたりしてた、面白いよねめっちゃおもろかった、うん、まあ、まずマナちゃんと福くんの演技が激うま、うん、
そうだね、
うん、
すごいよね、
うん、すごい。でも子供に刺さりまくりどうなるのとか丸もーみたいなことになってるじゃん、
うん、
で家の中の犬のぬいぐるみの名前がムックになるみたいななっちゃってさ、で大盛り上がりで、うん、クリエイティブタイムもうちょっと復活させないとなと思ってんだけど、うん、
今一段落、一応終わったからね、
そう
ドラマは、
うん、そうで一人の時間の話だから、それで家族で過ごした時間めっちゃ多いなと思った、
うん、
明らかに変わったと思う、
うん、
コロナ前と後で。なんか家の中のみんなの時間みたいなことを設計するようになったり、
うん、
その問題化した、
うん、
どうやって過ごすかどうかみたいな、
うん
うん、はい、で一人だとね、もう読書量がめっちゃ増えた。
うーん、
あと分野がめちゃくちゃ広がった。
お
ー、あともう YouTube がもうなんか様変わりした。
YouTube 確かになんか最近だからすごい YouTuber って、うん、まあ、言われてる。なんかちゃんとそれを職業にしてる人だけが出てきただけあって、
うん、
クオリティがね結構質が高くなってきてるよね。
そう、昔は5年前、
うん、
コロナ前の YouTube の状況で、私が、まあ、今の私の YouTube がどうなってるかっていうと、
うん、
そのアカウントが2つあるのよ。なんかブランドアカウントみたいな、まあ、とにかくその視聴履歴とか、
うん、
自分がチャンネル登録しているものが2系統あるの。
うん、
でめっちゃくだらないのと、
うん、
こうきちんとしてるやつに分かれてんのよで、うん、そのめっちゃくだらないっていうのはただ面白いだけ、
うん、
例えばクイズノックとか、
はいはい、
なんかまあもうそれもちょっとお勉強入ってるけど、まあ、別になんかそのさらっと流してみれる、もう力抜いてて OK みたいな、
うん、
でもう一個の方は音楽美術、
うん、
あとやっぱこう考えないといけない系、味は時間を使わないといけない系のものが多くて、
うん、
でいう感じなのね、
うん、
で5、6年前とかだとさ、要はやっぱり英語の 動画は教育関係とか、なんていうのかな、このじゃあなんか、こう戯曲の構造ってどうなってますかとか、音楽でいうとソナタ形式っていうのはどういうふうになってますかとか、なんか絵画でいうとこの技法はどういう歴史があるかとかさ、そういうのがあんまなかった気がするんだよね。で今もうすごくて、まあやっぱり英語のコンテンツの方がお金かかってる感じがするし、素人が作ってる、素人っていうか映像の素人が作ってるもの、その分野のプロが映像の素人なんだけど YouTuber になりましたみたいな、 YouTube で発信してますみたいなコンテンツがめちゃくちゃ増えてて、教育機会としてはめちゃくちゃ大きくなってる、そうだからこの1年ぐらいの間になんかその西洋音楽史、西洋絵画史、西洋建築史、あと西洋史自体みたいなものとか、なんかあとね日本がどういうふうにそういう技術をインポートしてきたかみたいなところについての知識がめちゃめちゃ上がった、だからまあ音楽だったら楽天とか歴史とかもやってるし、絵画とかも多分知ってる、なんていうの、画家とその画家が何をイノベーションしたのか、みたいなこととか、日本にそういうものが入ってきた時に日本人がどういう反応したのかとか、あと浮世絵が海外に行った時にどういうふうにこうぐるっと一回回ったのかみたいなのは、実はその地図のさ絵的なところをさ再現するのとかにも、なんか日本らしい地図のデザインってなんだろうみたいなこと考えられるようになるのにすごい重要だなと思ったんだよね、そうでクリエイティブタイムでそれについてブログ書いてたんだけどまだ仕上がってないっていうね2週間ぐらい毎日30分やってたのに全然書き上がらないんだけど、どういうことかなと思って、だいたい飽きてますもう、自分の中で消化しきれて、
だ
から早くパッと出して次のやつやらないとなと思ってんだけど、
まあじゃあそしたら今晩できたら、今晩か明日の晩は
そうスタートさせた方がいいと思う、
また復活させるということで、
うん、
そういう意味ではなんかお家だから引っ越さないことになったじゃない、
はい、
それでなんかいろいろ家の中で気になってたところとかも引っ越すんだからまあいいかみたいな思ってたところをちょっとやり、ちゃんとやるっていうのを
どうなんだろう、
もうなんか私の中では一つプロジェクトとしてあって、
なんか壁塗ってるよね、
はい、
うん、
ちょこちょこやっていこうかなと思ってます、
そうだね、
2、
3年前ぐらいからもうでも今手入れてもなっていうモードになったから、そうだね、
もう1年前にはね、だってゆうかの、その中学受験対策で塾通い始めたりとかしてたから、もうその頃にはさ、
もう壁もいっかみたいな、
そうそうそう、もう1年だし今年の冬でも最後だしなとか思うと、できてなかったところがあるからね、
そう、そんな感じかな、
そうだね、
いやでもやっぱりなんとなく東京行ったじゃんこの間、あとその後尾道か、とか行ったり、この間神戸行ったりとかちょっと移動を結構してるんだけど、やっぱりめちゃくちゃなピリピリ感みたいなのは都会にもなくなってて、
都会はでも私たちなんだっけ、去年の5月かなんか一回、まあ、まだコロナまあ、どのくらいだったかな、その時、まあ、緊急事態宣言が出てなかったぐらいの時かな、でも結婚式で行った時にさ、なんか全然高松の方がピリピリしてるじゃんって思った記憶があるんだけど、東京の方がなんかもっとリラックスっていうか、なんかウィズコロナ感をすごく感じた、
慣らされてたっていうか慣れちゃったっていうかね、
多分なんかそのいや別にでも電車乗らないと仕事も行けないしねみたいな、もしくは私たちが島に住んでてもうほんとなんか阻害された場所にいたから、高松の様子とかももしかしたら気づけてなかっただけかもしれないけど、
そうだね、
だ
から街の中のストレスでみんなで一緒に苦しんでたっていうよりは、こうあなんていうの、孤立した環境の中で家族で苦しんでたみたいな感じかな、いや早かったね、でもね言ったら2年でこんな状況
になってさ、まあ、収まればね、 どうなるんだろうね。海外がまだ結構流行ってるからね。
うん、でももうピークは超えたって感じあるじゃん。もうバタバタ毎日何万人もとかじゃないじゃん。あ、
そうだね、
うん、いやすごいね、
うん、
そんなとこかな。
はい、
そう、なんかちょっと音楽の話とかもちょっとしていきたいんだけどさ、
はい、
絵の話とかも、
うん、
興味あんの？全然ないでしょ。
かしにさ、
誰も聞いてくんないんだよ。
個人ポッドキャストあったじゃん。
あるね。
あそこでやったら、そっ
ちで勝手に一人で喋ってよと。なるほどね。
いや、分からない。
誰も聞いてくんない。誰かやらない。いや、なんかね、
誰かちゃんとさ、その、うん、あの知識がある人とやったらいいんじゃない。私相手にしてもそんな何も広がらないから面白くないでしょ。
私が知ったことを言うだけとかなっちゃうもんね。
そうそうそう。
あのね、本当にやりたいのは、例えば、例えばさ、なんかあのなんとか美術、じゃあなんとか美術館のデジタル、
うん、
なんていうの、美術で、じゃあなんて言えばいいの、作品、要は
美術館
の中を歩き回れるのよ、デジタル上で。
うん、あるよね。
でかなり解像度高く大きく表示させながら見たりとかできるんだけど、うん、でそこで、まあ、例えば今日はこの部屋をやりますとか言ったら、
うん、
その先生っつーか、
うん、
なんか面白い話ができる人とかに話聞いていきたいんだよね、うん、
なんかさ、あの HIS とかさ、うん、そういうツアーやってるじゃん。
じゃあそんなのがやりたいんじゃないの、
うん、
私が質問したのに答えてほしいわけ。
あ、これどうなってるんですか。個人ツアーみたいなやってんじゃない。やってる気がするよ。
何の話。
え
違う、だからなんとか美術館のウェブサイトに行くと、もういきなりあるわけよ、そこに。
あ、
それをブラウザで見ながら、
うん、
ここのなんとかがすごいですねみたいな話とかさ、
うん、
したいんだよね。
うん、
で、あの僕が勉強して面白いと思ったところ発表したら、
うん、
いやもうそれも古い学説ですからとか言ってほしいわけ、うん、
じゃあそれをあの付き合ってくれる方、
そうそう、だ音楽めっちゃ詳しい人とか、
うん、
あと美術とか建築、うん、とかかな、
うん、
で課題図書とかくれたら読むし、
うん
うん、
あのじゃあリスナーでそういう方がいましたらお声掛けください。
いや、いるかな、
わかんない。
この間ね、瀬戸内海放送の安田さんが聞いてくれてたことが分かりました、うんうん、街で会って
びっくりだよね。
そう、あ、こんにちはって言ったら、あの引っ越ししないことになったって聞いてほっとしましたって言ってくれて、
うん、
本当に聞いてくれてるんだ、
うん、
そう、よかったけど、
うん、
ありがとうございます、
はい、
そういう人紹介してください。
はい、お待ちしてます。
はい、なとこかな。
はい、さよなら。
さよなら。